ヨハネの福音書5章5節から9節。そこに38年も病気にかかっている人がいた。イエスは彼が横になっているのを見て、すでに長い間そうしていることを知ると彼に言われた。よくなりたいか？病人は答えた。主よ、水がかき回されたとき、池の中に入れてくれる人がいません。行きかけると、他の人が先に降りていきます。イエスは彼に言われた。起きて、床を取り上げ、歩きなさい。するとすぐにその人は治って、床を取り上げて歩き出した。ところがその日は、安息日であった。ヨハネの福音書の7つの印を続けて学びます。第一の印は、イエス様が婚礼の時、水をブドウ酒に変えたことでした。それはイエス様が世界を創造された神様であり、またイエス様を信じる者の花婿であることを示すものでした。第二の印は、イエス様が遠く離れたところにいる役人の息子を癒したことでした。それはイエス様が空間を超えて働かれる神であり、私たちに御言葉による信仰を求めておられる。それを教えるものでした。では、今日の第三の印。これは、イエス様をどのようなお方と言っているのでしょうか。私たちの信仰のあり方について、どんなことを教えてくれるのでしょうか。イエス様はここで、歩くことができない人を歩けるようにしました。旧約聖書には、メシア救い主が来るときには、そうしたことが起こるという予言があります。例えば、イザヤの35:5-6ですが、その時、目の見えない者の目は開かれ、耳の聞こえない者の耳は開けられる。その時、足の泣いた者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者の舌は喜び歌う。病気の人を立たせ、歩かせることによって、イエス様はご自分が聖書が昔から予言していたメシア救い主であるということをここで証明なさったわけです。そればかりでなく、イエス様はこのことを安息日に行われました。それによってご自分が神の民を患難から救い、安息をもたらすお方であることを示しておられます。けれどもパリサイ人は、安息日に病人を癒すのは律法に違反していると言って騒ぎ立てました。パリサイ人は、この癒された人がベッドを取り上げて歩いた。それは安息日に禁じられている労働に相当する。それを命じたイエス様は、律法に逆らうものだ。そういう理屈をこねたのです。パリサイ人たちは聖書を読みながら聖書を知らなかった。安息日はあれをしてはいけない、これをしてはいけないと人々を縛りつけるためにあるのではなく、人々を労働の負担から解放するためにあるのだということを理解していなかったのです。神様が7日に一度の安息日を定めてくださったのは、私たちが労働やその他心の重荷も含めて、あらゆる負担、束縛から解放されて、それらのものから自由になるためです。聖書には7日に一度の安息日ばかりでなく、7年に一度の安息年も定められています。6年間土地から収穫を得ましたら、7年目は1年の間その土地を休ませなければならない。そういう規定がレビ記の25章にあります。同じ土地で同じ作物を作り続けることを連作と言いますよね。トマト、ナス、キュウリ、インゲン、キャベツ、ブロッコリー。同じ土地で同じ作物を作り続けますと、その土の化学的な構成が変化してまいります。 そうしますと作物が立ち枯れしたり害虫に弱くなったりするのです。化学肥料がなく農業技術がまだ発展していなかった古代には一年の間土地を休ませることによってそうした連作障害というものを防ぐそういう役割があったのだと思います。この安息年をそれを7回繰り返します。でつまり49年目、これはヨベルの年と定められています。同じくレビ記の25章にヨベルの年の規定があります。ヨベルの年になりますと何かの事情で自分の土地を人手に手渡したとします。でその場合でもそれが自分のところに返ってくるんです。土地を手渡したため他の人のしもべになっていてもそこから解放されまして自分の所有地に変えることができたのです。このヨベルの年はイエス様の救いの雛形です。救い主が来られ罪とその結果に縛られていた私たちを解放してくださる、その予言です。イエス様が安息日に病気の人を癒されたのはイエス様こそ罪からの解放をもたらす救い主であることを示すためだったのです。イエス様はある安息日に18年も病気だった女性を癒されました。するとたちまちイエス様を非難する声が上がりました。それに対してイエス様はこうお答えになったのです。偽善者たち、あなた方はそれぞれ安息日に自分の牛やロバを貝場桶からほどき、連れて行って水を飲ませるではありませんか。この人はアブラハムの娘です。それを18年もの間、サタンが縛っていたのです。安息日にこの束縛を解いてやるべきではありませんか。イエス様が安息日に18年、病気に縛られていた人を解放された。だからといって誰もイエス様を責めることはできなかった。そうであるなら38年も病気だった人をイエス様が癒されたことを誰が非難できるでしょうか。ヨハネの福音書の第3の印はイエス様こそが人をあらゆる束縛から解放し、本当の安息を与えてくださる救い主であることを教えているのです。アメリカには他の国には見られないほど麻薬が蔓延しています。それは自分をダメにし、家庭を壊し、さらには社会や国家を危うくするものです。これは何としても食い止めなければならないものです。で、ドラッグの他にもアルコールやギャンブルなどのアディクションと言われるものがあります。まあ、私たちの多くはそうしたことに無関係かもしれませんが、それと気づかなくても過去の過ちや心の傷にいつまでも縛られていることがあるかもしれません。自分自身の問題や家族の問題、また人間関係のこと、健康のこと、経済のこと、誰もが様々な重荷を抱えています。何の重荷もない人など、誰一人いないでしょう。ですからイエス様はこう言われました。マタイ 11-28。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。で、若い頃私はあまり疲れるってことがなかったもんですから、このお言葉にあまり感謝するっていうことがありませんでした。でも年齢を重ねて疲れを覚えるようになりましたときに、このお言葉に感謝を感じるようになりました。イエス様が癒しと解放の力を持っておられる。そのことを改めて理解することができたのです。そしてイエス様に癒されて 解放していただくためには、自分の側でもステップを踏んでイエス様のもとに行く必要があることを学びました。イエス様は言われましたよね。私のもとに来なさい。私が行かなければいけないのです。12ステップというのがあります。これはアルコール依存症からの回復のために作られたもの。医師と牧師が協力して作ったもので、聖書の教えにかなっています。私たちが問題の解決を求めてイエス様のところに行くための大きな助けになると思います。ステップの1から3をご一緒に読んでみましょうか。まずステップ1。私は自分の依存症に対して無力であることと自分の生活が自分の手に負えないものになってしまっていることを認めました。第2はこうです。私は自分よりも優れた力が私を正常に戻してくれることを認めました。第3は、私は私の意志と生活とを神の配慮のもとに置く決心をしました。12ステップは、自分が問題を抱えていること、しかもそれを解決するには自分が無力なんだということを認めることから始めるようにと教えています。問題が解決しない原因の大部分は心理学でデナイアルと言いますけれども、問題を否定する、問題を認めないことにあるんです。で、人間はずるくって全部は否定しません。でも一部分だけ認めて、実は大切な問題を否定するという、そういう心理が働くんです。たとえ自分には問題があっても、私の問題はあの人のようにはひどくはない。まだ自分の力でマネージできる、なんとかできると考えてしまうのです。それもデナイアルの一つです。今日の箇所でイエス様に癒された人は、ステップ1をよく理解していたと思います。38年も病気と戦って、一向に良くならないばかりか、いよいよ歩けなくなり、立てなくなり、彼は自分が病気に対して全く無力であることを知っていました。ではこの人はステップの2に進んだでしょうか。自分よりも優れた力が自分を癒してくれると信じたでしょうか。彼が寝かされていたベタスダの池には一つの伝説がありまして、それは天使が下ってきて水をかき回すときに、最初に水の中に入った人は癒されるというものでした。それでベタスダの池の周りはいつしか病人たちで埋め尽くされました。確かに水がかき回されるという現象が起こったのでしょう。でもそれは自分よりも優れた力でしょうか？水が一日に何度か定期的にかき回され、それによって人々が順々に癒されていったわけではなかったのです。人々はいつ起こるかわからない不確かなことに期待をかけていました。それはギャンブルと同じぐらい不確かなこと。そうしたことに期待をかけることと、神様が癒してくださると信じて祈り求めることとは根本的に違います。12ステップが言う、自分よりも優れた力というのは神様のお力のことなんです。自分よりも優れた力。それは水がかき回されるという不思議な現象ではなく、あらゆるものを作り、それを治め、人を愛し、癒してくださる神様の力を指しています。この病人は自分の無力は知っていました。けれども、神様の全能を本当の意味では知らなかったのです。その全能の神様が人となって彼の目の前に立ち、良くなりたいかと声をかけておられるのに、その呼びかけに正しく応えることをしなかったのです。イエス様は良くなりたいかと尋ねました。 この人は良くなりたいです。そう答えればよかったのです。なのに彼は、主よ、水がかき回された時、池の中に入れてくれる人がいません。行きかけると、他の人が先に降りていきます。たとえ水がかき回されても、歩けない私は水に入ることができない。だから私はもう癒されることはないのです。という口ぶりで話していますね。もう良くなる望みはありません。私のことは放っておいてください。という諦めの言葉のように聞こえます。何が人を一番ダメにするかといって、諦め以上のものはないと思います。一度、二度、三度やってみて、それでも失敗して、もう諦めて何もしないという人があります。一つのことがダメだったら、もう絶対他のこともうまくいかないと信じ込んでいる人。もうそれが信念になっている、信仰になっている人がいますが、そんな信仰ほど危険なものはありません。自分の力ではできない。しかし、神様にはできる。そう信じて、自分の意志と生活と神の配慮のもとに置く決心。それを積み重ねていくなら、たとえ失望を重ねるようなことがあっても、決して絶望には至りません。失敗を重ねても、諦めに沈み込むことはないのです。しかし人は、長年の諦めと絶望から簡単には立ち上がれません。それをさせてくださるのは、救い主、イエス・キリストだけです。イエス様は、この病気の人に言われました。起きて、床を取り上げ、歩きなさい。イエス様は彼を諦めから救い出すために、彼から良くなりたいと願うその意志を引き出そうとされたのです。信仰は人格的なものですから、知識と感情と意志のすべてが必要です。もちろん知識は広く深い方がいいのですが、知識だけでは信仰は成り立ちません。感情は大切ですが、それだけでも正しい信仰にはなりません。信仰をしっかり支えるものは意志です。知識は判断と結びつき、感情は動機と結びつきますが、意志は行動と結びつくのです。信じます。信頼します。お任せします。お従いします。という行動を起こさせるのが意志です。神様が人に与えられた意志の力です。イエス様の起きて床を取り上げ歩きなさいとの言葉が耳に届いた瞬間、この人は反射的に起きよう、歩こうという意志を働かせました。体を起こし、長い間力を入れたことのなかった足に力を入れました。するとどうでしょう。立つことができたのです。ベッドを持っていました。軽々と持ち上がりました。利き足を一歩進めていました。歩くことができたのです。イエス様の言葉に意志を働かせて答えたとき、彼は38年間の病気という束縛から解放されたのです。イエス様は今も私たちに良くなりたいかと問うておられます。私たちの意志を問うておられます。そして起きて床を取り上げ歩きなさいと私たちに行動を求めておられます。もし長年祈ってきたけれども一向に聞かれなかった。信仰の歩みを真面目に続けてきたけれども何の報いもなかった。また他の人と関わってきたけれども善を尽くしたけれどもどうもいい結果は得られなかった。そんな失望が重なってもし今までしてきた良いこと、 諦めかけていたなら、もう一度イエス様の言葉に耳を傾けましょう。ステップの3が言うように、自分の意志と生活と神の配慮のもとに置く決心、それをしてイエス様のお言葉にお答えしていきましょう。祈ります。父なる神様、私たちは時として様々なことで諦めという寝床の中から抜け出せないでいることがあります。そんな時、起きて床を取り上げ歩きなさいとのイエスのお言葉をもって私たちに語りかけてください。私たちがそれに応え一歩を踏み出すものでありますように。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。